んというふうにもお聞きしています。まずこれが1点、そして2点目としては、それよりももっともっと深刻でですね、ある意味 最悪のシナリオとも言うべき再臨界の可能性、この点についてですね、詳しくお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、話していいんですか。
はい、
はい、原子炉というのはウランの核分裂を起こさせて、それから出てくるエネルギーを電気にするという、そういう気体システムなんですね。でも、ウランの核分裂反応を抑えたところで、原子炉の中にすでに溜まってしまっていた核分裂性生物という物質が、自分でエネルギーを出し続けますので、その熱を冷やせなければ、原子力発電所は壊れてしまうという、もともとそういう装置なわけです。熱を奪い去るためには、まあ、冷却ということが必要なわけですが、水を流して、それ、水に、まあ、熱を移して、それで冷やすということをやるわけですが、水を入れるためにはポンプが動かなければいけない。ポンプを動かすためには電気がなければいけないということになるわけですが、今回の事故の場合には、電源が全て断たれてしまったということで、原子炉を冷やすことができなくなって壊れるという、そういう事態になっているのですね。かなり深刻な壊れ方をすでにしていまして、ウランそのものがある場所というのは、私たちは炉心という言葉で呼びますが、その炉心という部分は原子炉圧力容器と私たちが呼ぶ鋼鉄の容器の中に、まあ、一応収められて、そこに閉じ込めてあるということになっているのですが、今回の事故が始まってから、原子炉圧力容器がことごとく壊れてしまっています。それは東京電力の発表によると、下部に穴が開いているイメージだというようなことを東京電力が言ったそうですけれども。
28日未明でしたね。
はい。はい、要するに穴が開いて、すでに穴が開いてしまっていると。それは、どこなのか私にはよくわかりません。
はい、
福島の原子炉というのは沸騰水型という原子炉で、圧力容器自身は厚さが16センチもあるという、まあ、とてつもない、まあ、頑丈なはずの、
鋼鉄の、
そうです。容器なんですけれども、ただ、沸騰水型の場合には、その圧力釜の一番底から制御棒を入れたり、中性子を計測するためのパイプを入れたりしていますので、そういうパイプの部分はもちろん弱いのです。そういう部分に穴が開いて漏れているという可能性もありますし、私は多分そう、こうだろうと思っているのは、再循環系の配管というのがあるのですが、そこが折れているのではないかという、私は思っています。
配管そのものが折れている。
はい。はい。折れているか亀裂が入っているかわかりませんが、壊れているんだろうと私は今は推定しています。ただ、いずれにしてもその原子炉圧力容器といっている、まあ、炉心を格納しているその容器そのもののどこかがもうすでに壊れてしまっているという、そういう状態になっているわけです。壊れてしまえば、そこから水がまあ漏れてしまうわけで、漏れた行き先は、原子炉圧力容器を閉じ込めている、まあ、原子炉格納容器という、また、さらに大きな、容器があるのですが、その中に次から次へと水が流れ落ちていくという、そういうことになっているんだろうと私は今推定、しています。電源がなくなってから、とにかく水を入れなければいけないということで、東京電力も、だいぶ苦闘したと思います。最終的には、海水、まあ、真水がなかったものですから、利用できる真水がなかったので、海水を消防用のポンプ車で原子炉の中に送るという決断をしたのですね。それを一度やってしまいますと、もう二度と原子炉は使えなくなります。でももう、何が何でも冷やさなければいけないということでやったわけですね。でも、やっても、圧力容器にもすでに損傷があるわけですし、水を入れて冷やせば蒸気になってきますから、その蒸気をどこかに逃がさなければいけないということもあって、結局は格納容器の方に蒸気を吹き出させて、そこで受け止めようとしたんですね。しかし、格納容器の方も次から次へと蒸気が入ってきてしまいまして、設計耐圧が4気圧しかないのに、8気圧にもなってしまうというようなことで、結局その、 放射能まみれの蒸気を外に捨てなければいけないという事態に追い込まれたわけですね。それで一部は、炉心の温度が上がってしまいましたので、皮膚管のジルコニウムという金属が水と反応して水素になったのですが、その水素がやはり格納容器から漏れてきて、水素爆発を起こして原子炉建屋を吹き飛ばすというようなことになったわけですね。だからまあ大変な事態がどんどんどんどん悪い方向に向かって進行してきたということになっているわけです。でも原子炉を冷やすということはもう絶対にやらなければいけないことなので、東京電力としてはとにかく外部から水を入れるという作業を今日までずっと続けているのですね。でもそれをやると外部から入れた分だけの水は溢れてくるというのはもう仕方がないわけで、それがタービン建屋の地下というところに溜まっているわけですし、さらにはトレンチといっているコンクリート製の水路の中にも溢れてきている。あるいはまあピットというところにも溢れてきているということで、海にまたその一部が流れていって汚染を広げているという状況なんですね。ですから、これまでやってきた外からとにかく水を入れるという作業はもちろんやらなければいけなかったのですけれども、それをやり続けるということがものすごい困難を伴っているわけです。ですからどうすればいいかといえば、外から入れて出すということではなくて循環できるような回路を作らなければいけないということなんですね。で、私はまあ何よりもそれを回復してほしいというふうに思い続けてきたわけで、電源がすでに回復されているわけですから、ポンプを正常に動くような状態にして、原子炉の中を冷やす回路を一つ作る。そして熱が出てき、まあ、原子炉を冷やすために水を回すわけですけれども、その水が熱くなって出てくるわけですから、その水を冷やすための熱交換器というのを、用意して、そこでその熱交換器で海水を流して熱は海へ流すという、その、とにかく二重のループを、作り上げるということが絶対に必要だと思っていたわけです。ところがさっき聞いていただいたように、原子炉圧力容器という、その、炉心を入れているその容器自身がすでに穴が開いてしまって、漏れているということですので、実はもうできないのです。水を回すということがすでにできなくなっているという、そういう状況になっているんですね。だからこれは、どうしたらいいかと思って私は悩みました。で、今私が思っている方法、もちろんいい方法ではないし、それで乗り切れるかどうかもわかりませんけれども、でもこれしかないだろうと思っている方法は、一つあります。それは、原子炉圧力容器と原子炉格納容器を一体のものとして考える。で、原子炉圧力容器の中に水を入れますと、その水は結局格納容器に溢れてくるわけですけれども、格納容器の底にはサプレッションチェンバーという、圧力抑制室という、まあ、プールがあるのですが、そこに水が流れ落ちてくるはずです。その水をポンプで吸い上げて、また原子炉圧力容器の中に戻すという、そういうループですね。大変異常なループですけど、そのループを作って、その途中に熱交換器を入れて、熱を海へ回せるようにするという、それをなんとか作り上げるという作業が今求められているんだと思います。ただ、そのループを作るためには、ものすごい被曝環境で、ポンプを新しくつけるか、あるいは今あるポンプを何とか動かすか、配管を既存のものが使えるのか、あるいは新たに配管を取り付けなければいけないか、ということも含めて、大変な被曝環境で作業をしなければいけないと思いますので、辛い選択ですけれども、それしかないだろうと思います。それをやるためには多分まだ、何日、何週間、あるいは月という単位で必要かもしれませんけれども、やってほしいと思います。
これ、月という単位が必要というのは、その月という、その単位の間にですね、どのような変化が起こり、そういう変化が起こったらば、そういう環境が、そういう作業ができる環境が整うというお話なんでしょうか。それとも、この、ね、今から着手したらですね、そして、その、パイプの構築、ループの構築という作業が何ヶ月かかかって終了するという意味でおっしゃってらっしゃるん
です。そうです。私はその東京電力のその福島原子力発電所が、どんなその、まあ、設計というか配管がどのように巡らされているかということの詳細データを持っていないのです。で、 全く壊れていない。例えば圧力供給が壊れていないというようなことであれば、もともと東京電力は何の苦労もなく、うん、電源を復旧してポンプさえ、その、変えるとかいうことでできると思うのですけれども、今の状態はとてつもない異常な状態になってしまっているわけで、圧力容器と格納容器を一体のものとして考えてループを作れと私は言っているわけですけれども、そういうループを作るということが、本当にできるのかどうかということも含めて、とっても難しい、だと思います。ですから、まあ、東京で、まあ、それを知り尽くしている人は、東京電力福島の人たちなわけですから、彼らが知恵を絞って、できる限りその被爆をしないで済むように、どういうループが作れるかということの知恵を出してやってほしいと思っているわけです。でも、いかんせん、被爆環境がひどすぎるので、作業をするのにも困難が伴うでしょうし、大変だろうなと思っているわけです。
線量計がですね、数が足りない。
はい。
今、数人に一台でチームで動いている。昨日、実際に、3.11 の震災があった時にですね、福島第一原発で、作業をしていた元作業員の方とお話を伺いました。その方々には、その時には一人一台の線量計はあった。ところが停電して、何も見えないところで、必死になってみんな入れるようにして出て服を脱いで逃げた。おそらくその後津波を全部襲ってってですね、しまった。そして、作業員の、人数分は十二分には行き当たるはずの線量計がですね、失われたと可能性があります。そんな状態でですね、被爆しないで、つまり線量計自体の調達も守らない状態で、今の防護服以上のこの被爆を遮る、従業員の安全を守れる環境の構築といいますかね、作業環境というものを整えることが可能なんでしょうか。
いえ、大変だろうと思いますけれども、でも、いわゆる線量計だけのことで言うならば、東京電力は柏田光は原子力発電所という、福島第一よりもさらに巨大な原子力発電所を持っているわけですし、そういうところに多数の線量計があるはずです。持ってくればいいだけのことですので、一日でできると思いますし、福島第二原子力発電所でも今そんなに被爆作業が求められているわけではありませんから、福島第二、せいぜい何十キロかのところにあるわけで、うん、そういうとこから持ってくれば済むだろうと思います。
じゃあちょっと東電の怠慢がある可能性もある。
私はそうだと思います。なんでその調達をしないまま労働者を働かせたのかなということは私は東電の怠慢だと思います。
なるほど。これ東電に質問するようにします。
はい。
被爆をしないで作業をするということは現実的に可能でしょうか？
できないです。もうこれだけひどい汚染になってしまえば、いかなることでも被爆をしないということはもうできません。で、まあ、例えば鉛のスーツを着るとかですね、いうことをすれば、何がしかのものを防ぐことはできますけれども、もうそんなものはもう、さまつというかですね、本当に知れた効果しかありません。
鉛のスーツというのは調達が可能なんですか？
はい、可能だと思いますが。
でも、さしたる効果がない。
はい、さしたる効果ありませんし、そんな鉛のスーツを着て動きが取れないまま作業をするよりは、身軽に動いて、そして被爆の時間を短縮するという方がむしろいいかもしれないです。ただ、吸い込んだり、あるいは体に付着させたりということはもう絶対にやってはいけませんので、マスクをするなり、まあ、前に、単靴のまま水の中に踏み込んでしまって被爆をしたという方がいましたけども、そんなことは絶対にしてはいけません。ですから専用の衣服を着て、水の中に入るときには長靴を履いたりするということは必要ですけども、それはそれなりに多分できるだろうと思います。
なるほど。
はい、
これはタービン建屋、あるいはですね、原子炉の建屋の内部で、そのループを再構築するんです
か？そうです。
建屋内部でやらなきゃいけない。そうすると今現在の放射線量というのはとてつもない数値になっている。
そうです。
近づいたら即死するんじゃないかというふうに
思います。格納容器の中にはなんかもう到底入れませんし、格納容器の中はもうずっとこれから多分年という単位で入れないです。ですからもうそこはもう何も手をつけない。もう中ではもう壊れてるわけですけれども、はい、とにかく格納容器の中に圧力容器というのがあって、そこはもう水が漏れてる。で、格納容器という容器の中に溜まってるわけですから、そこはもう今の状態のまま受け入れるしかありません。そういう状態で、ループを、水が回せるループを外側で作るということになる。
はい、格納容器自体も穴が開いていて漏れているという話がありますね。
は
い、
漏れています。
これはどうしたらいいんですか？
どうしたらいい？どうしようもないです。
つまり一体にしてもですね、圧力容器も穴が開いている、格納容器も穴が開いているでは、今言った密閉されたですね、閉鎖系の冷却のループというものが完成しない。またダダ漏れになってしまう。
そうです。ただ、しょうがないんです。はい。で、1号機の格納容器は、まだ、それほど大きな破損を受けていないと思います。で、2号機が多分一番ひどくて、サプレッションチェンバーというところで爆発が起きましたので、かなり壊れていると思います。でもその壊れた部分を修理にはいけないと思います。ですから、もう、ある程度の漏れはもう諦めると。で、それでとにかく原子炉さえ冷やせるならば、最悪の事態だけは逃れられるということなわけですから、で、それをやるしかないと思います。
つまり外界に漏れ続けることをゼロにはできない。
もちろんできません。今の状態で言えば。
そうすると何年か、まあ、数ヶ月から何年か間、原子炉を冷やし続けて、その外界に漏れ続ける、減らすことはできるかもしれないけれども、かなりの量が出てしまう。またその、それをダダ漏れにしないで、例えばその、ろ過してから、放出するとか、いろんな気の使い方があるのかもしれない。
それは必ずやらなければいけません。うん、ですから、
この間いきなり出しちゃったんですね。
はい。いきなり出しました。
はい。
それは、低い汚染、低レベルの汚染水を海へ流すと言ったわけですが、うん、法律が出していいと決めてる濃度に比べれば、何百倍も高いというようなもので、決して低レベルではないんですね。私なんかから見ればもうとてつもない汚染水ですけれども、でもそれを出さざるを得ない。なぜかといえばもっとはるかに汚染した水が大量にあって、それをどこかに受けるタンクが必要だったんですね。その受けるタンクが、まあそこしかなかったものですから、比較的汚染の少ない、それでもものすごい汚染水を海へ捨てて、そのようやくにして開けたところに、もうめちゃくちゃに汚染した水を今受け入れようとしているわけですね。でも、それもいずれ限度が達するわけで、そんなめちゃくちゃに高い濃度の汚染水を海に流すなんてことはもちろんできませんので、何か、始末の方法を考えなければならなくなると思います。
いずれこの環境中に、そうは言いながらもこの炉心冷やしていく間ですね、大量の放射性物質を含んだ水を外界に出していかざるを得なくなる。その可能性が高い。
そんなことしちゃいけないわけですから、しないで済むような判断を考えて取らなければいけないと思います。で、私は、まあ、ある時に、巨大タンカーを連れてきて、で、その巨大タンカーに入れて、柏崎刈羽原子力発電所に運ぶのがいいと私は提案したのです。で、柏崎刈羽原子力発電所には、それなりの処理装置がありますので、あまりにもひどい汚染水なので、柏崎刈羽でも処理しきれないとは思いますけれども、でも少なくともそっちへまず移して、今福島に溜まっている水の量を減らすということはやるべきだろうと思いますし、今メガフロートを連れてきてそこにまあ1万トンぐらいが移せるというような案もあるらしいですし、もうとにかく何でもかんでも外にはもら出さないような判断をしなければいけないと思います。
これが、まあ、それでも何ヶ月から何年にわたって、はい、いわゆる原子炉の外部には出ざるを得ない。
はい、
圧力容器も穴開いている、格納容器も穴開いている。この総量といいますかね、放射性物質の総量、放射性物質というのは、この原子炉内部にですね、大変な量、稼働していった時期、その時間によってですね、溜まっているわけですね。それがどのぐらいの量で、どれぐらいその、環境に危険なものか、人体に危険なものか、それがみんなわからないんですね。前先生はその1年間100万キロワットの原発を稼働させたら1機でですね、1000発分、広島高崎原発で1000発分の放射性物質がそこには溜まってしまっているんだと。で、そこをかけ流しのようにして洗い流していったら、途方もないものが出るんだろうと想像はつくんですけど、先生ご自身がこれがずっと流れ続ける、いろんな形で受け止めたり、あまりにもひどい形で拡散しないようにせき止めはするにしてもですね、最終的に外界、その原子外にですね、どの程度の放射性物質が流出するとお考えですか？
ウランを燃やすと核分裂性生物という、まあ、放射性核種ができるのですが、その放射性核種には何百種類もの、様々な元素、まあ、が含まれているのですね。で、 今、大量に外に出ているのは、ヨウ素という一群の元素、放射性核種と、それからセシウムという、まあ、一群の放射性核種なんですが、それがなんでその今出ているかというと、気圧性なんです。そういう気圧性の高い、まあ、放射性核種が次々と外へ飛び出してきているという状態で、多分原子炉の中に溜まっていた放射、そういうヨウ素とかセシウムとかいう放射性核種の場合には、もう数パーセントというぐらいが出てると思います。はい。でもまあ、もともと 100% あるうちの数パーセントですから、まだいいわけですね。でも私が本当に恐れている最悪のシナリオというのは、水蒸気爆発という爆発が起きて、圧力容器も格納容器も、まあ、破損するというのが私の最悪シナリオなんですが、もしそういう最悪シナリオになってしまいますと、ヨウ素とか、セシウムという、そういう放射性核種は何十パーセントという単位で出てくると思います。ですから今の状況の桁違いの放射能が出てくる。
はい。
ということになると思います。ですからそれを何とか防がなければいけないと私は思っているわけです。で、ただし、今、ヨウ素とかセシウムの話を聞いていただいて、それは気圧性だと言いましたけれども、気圧しにくい一群の放射性核種もたくさんあるんですね。
はい、
例えばストロンチウムというのもそうですけれども、なかなか気圧はしにくい。でも、ものすごい有害です。その放射能は。それからプルトニウムという、放射性核種もものすごい有害ですけれども、気圧はしにくいというものなんですね。でも、福島の敷地の中でプルトニウムがすでに見つかっているということになっていますので、そういう気圧しにくいものも一部はすでに出てきているということなんですね。ただ、今現在で言えば、本当に微量。まあ、東京電力も言ってるように微量です。で、もし私が恐れているような水蒸気爆発というようなことが起きてしまうと、そういうプルトニウムであるとか、ストロンチウムであるとか、そういうものも、数パーセント、あるいは悪い場合には 10% というようなものが出てきてしまうだろうということを危惧しているわけです。
これはその水蒸気爆発が起こらない、その最悪の最悪のシナリオですね。
はい。
で、それを抑え込むために冷却を。
そうです。
で、水をかける。
そうです。
水をかけないてるけれども穴がある。どうしても外界に出てくる。
はい。
それをプール程度などで、あるいはタンカー、それからメガフロートを受け止めていく。受け止めていても、それだけでダダ漏れをしていればですね、その過程で外界にいろいろな形で出ていく。低濃度の水は海に流してしまう。こんなこともずっと続いて、しかも、まあ、もう立山は冷えきっぱなしの状態ですから、これ外界にもどんどん出てくると思います。大気中にも。こういうことはですね、だらだらだらだら数ヶ月か数年続いたときに、その水蒸気爆発は別に放射性物質というのはどの程度の量出ると思いますか。それは、そのね、先生おっしゃるように、放射性、広島型原発の1000発分が1年間と、でももっと長いこと稼働してた炉ですよね。
そうです。
しかもそれが 4つもあるわけですよ。
はい。
1号から4号までと考えても、はいはい。どのぐらいの量出るんでしょう。
原子炉の中に溜まってるうちの、気圧性のもので言えば何十パーセントか出ると、私は思っているわけですし、不気圧性のものは今の状態を続けられるならば、そんなにたくさん出さないで収められるだろうと思っているわけです。ですから、水蒸気爆発をさせないようにして、不気圧性のものは少なくとも出さないようにすると。で、気圧性のものも、極端に大量には出さないようにするという作業を続けるしかないと思って。
数十パーセントっていうのはチェルノブイリの時に起こった、
ね。そうです。
チェ
ルノブイリの時には、セシウムは約 30% 出ましたし、ヨウ素は 50% か 60% は出たと思います。ですから、そんなような状態にさせないで、今の状態は多分まだパーセントのという程度だと思いますので、それをなんとか、まあ、今からまだ長時間続くわけですから、なるべくその量を抑えるということが必要だと思うんですね。そのためには水を入れて外に出すというようなことではダメですので、なんとかその回路を作らなければいけないという提案をしているわけです。
この提案をですね、が必要だ。政府にちゃんと取ることが必要だと思うんです。
多分東電福島の方は、私以上にその、自分たちの原子炉のことを知り尽くしているはずですから、どうしたらば回路ができるかということはもちろんもう考えていると思います。だからそれを早急に、まあ、 彼らに対して大変まあ気の毒だとは思うけれども、被爆環境の中で、その作業をなんとかやり遂げてほしいと思います。
日本のそのいろいろな、まあ、意味でね、政治、それから行政のリーダーに、直接こういう事態なんだということをお話しする機会というのは、これ実際、まあ、具体的に要請があったんですけれども、先生に、ぜひとも、この間の院内集会をやったんです。政治家たちから、先生に、ご出席してお話願えないかという要請があったんですけど、これは先生、そういう場でですね、ご説明するという気持ちは終わりですか？
私の意見を聞いてくださるということが確実であれば言ってもいいですけれども、私はこれまで、原子力の世界から全く排除されてきた人間ですし、政治などには何の期待も持っていませんので、政治家の人を相手に何か話をしたいという気持ちには今はなりません。
はい、もしじゃあもう熱心な要請があれば、ちゃんと真剣に聞き届けたいということであるのでということであれば、そういう。
それはですから、政治家ではなくて、要するにちゃんと現場を知った人たちの間で、どうやったら一番いいかという、そういう、意見の交換ができるということであれば、喜んでいきます。政治家はダメだと思いますけどね、私は。
なるほど。
はい。
了解しました。最悪のシナリオのこれ、一歩手前のシナリオです。穴が開いているという。ところが、実はもっと最悪のシナリオがあります。再臨界です。で先生は再臨界の可能性についてこれまでもたびたび言及をされてきましたが、ここへ来てにわかにですね、緊張が高まっております。というのは、クロール38、塩素38という物質が検出されたと。これは再臨界の確たる証拠であるというご発言をされている。そして、先生にもですね、私メールで お送りしてましたけれども、アメリカの学者がですね、こう全く文脈は違うところで、おそらく先生とはコンタクトも全然取ってないところで、やっぱり自然科学の学者というのは、やっぱり普遍性を持ってますから、同じエピデンスからですね、やはり同じような分析を引き出すんだなと思ったんですけれども、要素の量、それが減らないということ、そして、このクロス38、38という物質が検出されたというこの点を持ってですね、再臨界が起こっていると、こういうふうに分析しています。この点についてですね、もう再臨界が起こってしまったらばもう破局なんだという我々も本当に、おしまいだというイメージを持っておりますが、それが正しいのかどうかということも含め、その再臨界とは何か、そして本当に起こっているのかどうか、ご見解をですね、お聞きしたいと思います。
はい。はじめに聞いていただいたけれども、原子力発電というのは、ウランの核分裂を起こさせてエネルギーを取り出すシステムですが、地震に襲われるというようなことになったら、まずは止めなければいけ、核分裂反応を止めなければいけないのですね。そのために制御棒という、まあ、棒を原子炉の中に挿入しまして、核分裂反応はとにかく止めるということを、まあ、まず何よりも先にやるのですね。で、今回もどうもそれは成功したのではないかと私は、期待もしていますし、多分そうだろうと思っているのです。で、ただし、すでに溜まってしまっていた核分裂性生物という、その放射能自身が熱を出す、崩壊熱という熱を出すためにここまで追い込まれてしまったわけですね。なんとかだからその崩壊熱の分は冷やさなければいけないということなのですが、もし、一度止めたつもりのウランの核分裂反応がもう一度起きてしまうというようなことになると、またそこから熱が出てきてしまうということになって、それをどうやって冷やすかという、また困難が伴ってしまうわけですね。だから、なんとかそのウランの核分裂反応だけは、もう二度と起こさないようにしなければいけないと、まあみんな思ってきたわけですけれども、そのウランの核分裂、一度は止めたと思っているウランの核分裂反応が、また起きてしまうということを私たちは再臨界という言葉で呼んでいるわけです。で、その可能性は私は実は少ないだろうとずっと思ってきまして、とにかくその崩壊熱を冷やすことができるなら、この破局を乗り越えられると思ってきたわけですが、最近になって東京電力が公表しているデータ を見る限り、再臨界を疑う以外に説明がつかないというふうに思うようになってきているわけです。 それは今、岩上さんおっしゃってくれたけれども、クロールの38という、放射性核種があるのですが、それが東京電力によって検出されたと言われているわけです。そのクロールの38、塩素の38という放射性核種ですけれども、それは、天然にある塩素が中性子を受けて生成されるものです。ただ、寿命が37分で短いので、運転中にはもちろんあったとしても、原子炉が、核分裂反応が止まって、もう中性子が出なくなるとすれば、クロールの38というのはすぐになくなってしまって、今になって検出されるなんてことはないのです。ところが、3月の末でまだクロールの38が検出されるということを東京電力が公表したわけです。もしそうであるとすると、継続的にクロールの38が生まれている、ということになるわけで、そうなると、じゃあ中性子はどこから来ているのかということになります。そしてその中性子の出る源は核分裂反応以外にもう一つあってですね、原子炉の中に超ウラン元素という私たちが呼ぶ一群の放射性核種も運転中に溜まってくるのですが、その超ウラン元素の中のキュリウム242とか244とかいう、まあちょっと特殊な放射性核種、
はい、
242か244というようなものができるんですが、そういうものは自分で自発的に核分裂する。自発核分裂と私たちが呼ぶような現象があって、中性子を出すのです。ですから今、原子炉が止まっていると言いますけれども、中性子がゼロではないのです。しかし、東京電力が公表したクロールの量というのは、ものすごい量にな、濃度になっています。多分、自発核分裂だけでは説明できませんし、今のデータを見る限りは、臨界、再臨界ということが起きたのではないかというふうに私はますます疑いを深めているという、そういう状態です。
なるほど。
ただ、再臨界ということが起きてしまうと、なんかもう破局なのかというふうに皆さん思われているかもしれませんが、そうではありません。例えば、広島の原爆というのはどうやってできていたかというと、一方にウランの塊をまず置きました。何も起きません。ただウランという、まあ、金属がここにあるという。もう一つの方にウランの一つの塊を置きます。何も起きません。それを、火薬で一箇所にボッと集めると。一つの場所にある一定量以上のウランが集まるという、そういう状態を作り出すと、初めて臨界という状態になって、ウランの核分裂が始まるという。そういうのが、まあ、私たちが知っている物理現象なのです。そういう物理現象に基づいて原爆というのも作られているわけですし、今起きている再臨界というのは、原子炉の中にウランがあったわけですね。で、その中に制御棒が差し込まれて、ようやくその、ウランの核分裂反応を私は止めたと思っているわけですが、すでにもう1号機で言えば東京電力の説明でも 70% は損傷しているというふうに東京電力が言っていて、
燃料が損傷している
。はい。その燃料の損傷というのはですね、どういうことかというと、炉心の中の燃料というのは、直径1センチで長さが4メートルという燃料棒私服管という細長いパイプのがまず、連立しているんですね。で、その細長いパイプの中に、ウランの燃料ペレットという直径約1センチ、高さが1センチぐらいの小さな、コイルの先ぐらいの小さな瀬戸物がいっぱい、その私服管の中に詰まっているという状態でできているのです。で、この私服管というのがジルコニウムという金属でできているのですが、このジルコニウム金属は温度が850度ぐらいになると周りの水と反応を始めます。で、水素を発生します。で、その発生した水素は、水素爆発を起こして、建屋を吹き飛ばしたわけですが、その反応が発熱反応なので、一度反応が始まってしまうと、次々と熱を出して、周りのジルコニウムをまた反応させるという悪循環に陥るんです。それで、まあ、水から露出した部分でそういう反応が起きたわけですけれども、今もう燃料棒のある部分は、水から露出しているということは、東京電力も認めていて、そのために、普通に、皮膚管が反応して壊れてしまっているわけですね。それが7割と、70% と言ってるのは、そのことだと私は思います。でそうすると、この皮膚管がなくなってしまうわけですね。そうすると、じゃあどうなるかというと、小指の先ぐらいの大きさのウランのペレットと言ってるものが、もう、 支えてくれるものがありませんから、ぐずぐずと崩れてくるという、そういう状態になるはずなのです。で、それが原子炉のある部分に、溜まってしまって、一つのまあ大きな塊になってしまうと、一度収めた臨界ということがそこでまた起きてしまうということをまあ私たち恐れてきたわけですね。でもじゃあそれ臨界が起きたらどうなるかというと、そこで熱が出るわけですから、熱が出ると必ずその場所は膨張します。で膨張すると要するに一箇所に集まっているウランの量というのがまあ、全体的にはその密度が減るわけですから、臨界という状態が今度はなくなります。はい。でも、それで熱が出なくなると、またそのところにウランが集まってくるということになるでしょうから、また臨界になって熱が出るという、そういうことを繰り返しているのではないかということを私は今、疑っているわけです。
と臨界起こすけれども、はい、熱を帯びると、また一旦臨界
でなくなる。
なくなると。
はい。
それで再臨界がまた始まったり、はい、再々臨界が始まったりと、
はい。そうです。そういうウランがブスブスと燃えるというような状況が、まあ私の呼ぶ再臨界なんですね。だから爆発をするというようなこととは違うと思います。
一定程度集まったところで、いわゆるこれはメルトダウンで、
はい、
そして、水蒸気爆発が起こり、まあ再臨界自体でものすごい高熱を発してですね、水蒸気爆発をすぐに呼び込んでですね、吹っ飛ばす。こういうイメージを持っている
ではないです。はい。ただ、私が恐れている水蒸気爆発というのはどういう現象で起きるかというと、炉心というところで、かなり、今は、燃料ペレットですけれども、まあ、皮膚化は7割も壊れているわけですね。じゃあ、燃料ペレットがどこまで溶けているかというと、私はまだ少ないんだろうと思います。発電所の敷地の中でプルトニウムがすでに見つかっていますので、燃料ペレットが溶けていることは確実です。
これが関わりがあるんですね。
はい。
プルトニウムの検出というのは、猛毒が現れたという、はい、その人体直接的なね、被害ということを心配して大騒ぎになってますが、はい、そのことよりも、プルトニウムの検出は実はその皮膚管のこの損傷だけではなく、そこの中にあるペレットのこの、余裕とか。
そうです。ペレットが溶けているということの証拠だと、証拠として重要だと思います。
これ東電にもぶつけて、私質問しました。
はい。
ここのところも。はい、それは、まあ、曖昧な違法で、まあ、皮膚管の 70% 損傷は認めてます。だペレットの、この、がかなり溶けてしまっている、その理由としてプルトニウムが見つかっているんだと。その証拠で、ここの関係性については、まあ、いろいろな言葉をですね、変えながら、はい、なんというか、丸め込もうできないですね、回答なんですね。
はい。
でも、全く否定をしませんでした、はい。どういうことなんでしょうか、それを教えてください。
はい、東京電力としては、ウランの燃料ペレットが溶けるということは、できれば認めたくないとですね。ジルコニウムという金属自身はさっきも聞いていただいたけど、850度を過ぎれば、反応してしまって崩れるという、そういうものですけれども、ウランの燃料ペレット自身は2800度ぐらいにならないと溶けないのです。ですから、そんな高い温度にすでに原子炉の中がなってしまっているということは、やはり東電としては認めたくないのですね。でも私は、一部の燃料ペレットが溶けていることは確実だと思いますけれども、炉心全体の中のほぼ100トンあるような、ウランの燃料ペレットが全体が溶けているとは思わない。
100トンあるんですか？
はい。
この原子炉の中に。
そうです。まあ、福島の1号炉は46万キロワットですから、まあ、数十トンしかないと思いますけれども。
で
も、
は
い。はい。まあ、そういう単位であるわけですよ。それが全体が溶けてるとは私は思わないのです。だから全体を溶かしてしまわないように水をかけ続けて冷却しなければいけないということが今、やってる作業なんですね。で、もしかなりの部分が溶けてしまうというようなことになると、それは、溶けて落ちるという、炉心部から溶けて落ちるということに、メルトダウンという現象に私はなると思うのですが、その溶けて落ちた下に、まあ、炉心というのは圧力容器という鋼鉄の容器の、まあ、真ん中からちょっと下の部分にあるのですが、その部分でウランの燃料ペレットの管内の部分が溶けて、それが下に落っこっていったときに、圧力容器と言っている容器の底にもし水が残っていたとすると、その水に落下した時に水蒸気爆発が起きるんです。で、それは、どうしても私は避けてほしいと思っていて、そういうことになると、そこで水蒸気爆発が起きて、圧力容器が壊れるだろうと思っているわけです。で、壊れてしまうと、圧力容器のすぐ外側に今度格納容器という、まあ比較的ペラペラな容器があるわけで、 その格納容器が放射能を閉じ込める最後の防壁ですけれども、それも壊れるだろうと思って、それをとにかく避けなければいけないと思っているわけです。だからそのためには、炉心部にあるウランペレットの大部分っていうか、かなりのものが溶けるというような状態を避けなければいけないのですね。でもその崩壊熱だけでも、ほっといたら溶けてしまうわけで、今水を入れているわけです。でもそこでまた再臨界というような状態になると、ウランの核分裂反応がまた熱を出します。ですからまあ、ブスブスと燃えると私はさっき表現したけれども、でも要するに熱がまた出てくるわけです。ですからその分も冷やしてやらなければ、余計またメルトという方向に向かってしまうということになりますので、とっても綱渡りの冷却というのを今やってきたし、これからもやらなければいけない。
プルトニウムの検出が、ウランのペレットの溶融の証拠というのはどういう意味なんですか？
プルトニウムは揮発性でも何でもありませんし、溶けない限りはほとんど出てくることはないだろうと思っているわけです。要するにペレットというのは瀬戸物なんですよね。
はい、
瀬戸物の中に、その、まあ、ウランで作った瀬戸物ですけれども、その瀬戸物の中にプルトニウムという物質も溜まってくるわけです。で、まあ、核分裂性生物であるヨウ素とかセシウムも溜まってくるわけですけれども、揮発性のものであれば、瀬戸物の中から、まあ、飛び出してくるということはあり得るわけですけれども、プルトニウムなんていうのは揮発性でも何でもありませんので、瀬戸物の中からまずは出てこないと思うわけです。ですから、その瀬戸物が溶けてしまった時に、初めて、外部に、まあ、蒸気にさらされているんだと思いますが、そういう蒸気の流れに乗って、外に出てくるというのが私の推測です。
なるほど。検出はそういう証拠になるわけですね。
はい。はい、
あの、再臨界が起こったら、ブスブスと続くということですが、ということが起こった場合、もうすでに起こっているという、それはどんなことをもたらすのか。放射線量の、要するに、これまで以上の放射線量が、表に出てくることであるとか、あるいは次の段階で何か大きな災厄を呼び起こすことを意味するのか、再臨界はどんな意味
ですか？二つのことがあるわけですね。ですから、再臨界というのはウランの核分裂反応が始まるということですから、核分裂反応がで生み出されるものは二つです。熱と核分裂性生物という放射能です。熱の方は、メルトダウンという現象につながりますので、なんとか冷やすという作業を増加するというか、綱渡りをまた、
これまで以上に
難しい、そうです。難しい状態に追い込まれるということになるわけですね。で、それが失敗すればメルトダウンということになって、最悪の事態に直行するということになるわけです。で、もう一つの核分裂性生物の方は、要するにまあ放射能ですので、それが、もともと核分裂反応を止めたということが本当であるならば、それぞれの寿命でどんどん減っていってくれるということになる放射性物質はですね、そうなるんですけれども、新たにそれをまたどんどん生み出してしまうということになれば、外界に出てくる放射性物質の量も増えざるを得ないわけですし、おととい、その1号機の格納容器の中で、放射線量率が3倍ぐらい、はい、急激に増えました、
はい。
私はその急激に増えたということも、その時に再臨界ということで、核分裂性生物が新たに生み出されたものが格納容器の中に吹き出してきたのではないかということを疑っているわけです。格納容器の中に吹き出してくれば格納容器に損傷がありますので、それはまた外部に出てくるということにつながってしまうわけです。
と、あの、最悪の最悪の破局がメルトダウンだとする、
はい、そうです。メルトダウンと水蒸気爆発
ですね。はい、メルトダウンによって水蒸気爆発が起こらないんだったらまだ破局一歩手前なんですけれども、水蒸気爆発が最悪の最悪の最悪だとすると、はい、おそらくこれがもし起こってしまったらば、1号機でも2号機でも3号機でもどっか一気起こってしまうと、もうその周りで作業とか修繕とか、冷却とかということができなくなりますよね。
そうです。
ということは自動的に 1,2,3,4 が続けてメルトダウンを起こしていっていくという
最悪の場合はそうなるわけですね。
最悪の場合は。
はい。
そうすると、チェノブイリが、4号炉だけでした。
そうです。
もし、最悪の最悪を確保するとしたらば、再臨界からメルトダウン、そして水蒸気爆発、その連鎖となって、その時に起きる破局といいますか、それは最悪の場合、我々確保しなきゃいけない最悪はですね、どんなことです、どんなことになる
か。失礼、いいですか？はい。小池です。 はい、すみません、今ね、カメラの前で取材を受けてる最中なのです。はい、終わったらお電話します。すいません。私のとこアナログ電話で番号がわからないので、教えてください。それは私の番号。はい。はい。はい。はい。はい。古川さんのご自宅でいいんですか？はい。じゃあ、お電話します。この取材が終わったら。はい。すいません。ごめんなさい。どこまで言いましたかね。
最悪の財布というのは、
はい。
メルトダウン、水蒸気爆
発、はい。
そして、
あ、そうか、思い出しました。
そうなった時に、はい、予想される最悪といいますか、災害。僕、この間ちょっとね、自分でこう、一つ言葉を考えたんですけど、最悪を覚悟して最善を尽くすということでなければいけないんだろうなと。はい、でも今、政府、東電、それからマスコミもそうです。最悪の最悪の最悪を考えて語り論じることをしてないんですよ。
そうですね。
で、その水蒸気爆発の例といった場合の最悪っていうのはどのぐらいのそのダメージを起こすんでしょう、
は
い
はい。チェルノブイリの原子力発電所というのは、うん、まあ1から4号機あったんですが、4号機だけが爆発しました。うん、ちょうど100万キロワットという原子炉でした。で、今、福島の1号機から4号機まで合わせると、約300万キロワットの出力がありますので、チェルノブイリの原子力発電所の、まあ、3倍の、出力があるということですから、関係してくる放射能も3倍あるわけですね。で、どこか1箇所の原子炉が本当に私が恐れているような破局的な事故になったとすると、おそらく今岩上さんおっしゃったように、発電所の中の作業ができなくなると思いますので、次々とやはり壊れていくだろうと思うわけですね。で、そうなると、その原子炉の炉心の中にある燃料だけでも、チェルノブイリ原子力発電所の3倍あるわけです。で、おまけに困ったことには、使用済みの燃料プールという中に、炉心の中に入っていたのと匹敵する、あるいはそれよりも多いほどの使用済み燃料が溜まっているわけです。それも、この間、うちから、まあ、東京の消防庁が行ったりですね、自衛隊が行ったりして放水を繰り返してきたわけですけれども、で、その作業もできなくなりますので、やはりそれも壊れてしまうということになりますので、チェルノブイリ原子力発電所の、まあ、3倍どころではない、6倍、7倍、8倍、あるいは10倍というような、放射能が危機に瀕するということになると思います。ですから最悪の最悪の最悪というようなことを考えるなら、もちろんそれも考えなければいけないし、同じ敷地の中には5号炉、6号炉というのもあって、そこにも大量の放射能が入っているわけですから、大変だろうと思います。失礼。小出です。もしもし。はい。そうです。わかりました。あ、でも私高田さんの電話番号知らんか。は
い。もう途方もないことになってしまう。これは日本列島に人が住めなくなるようなレベルですか。
チェルノブイリの原子力発電所の事故はどうだったかというと、まず周辺30キロの人たちは強制避難させられました。それからしばらく経ってから発電所の敷地から200キロあるいは300キロ離れたところまでが高密度の汚染を受けているということで、そこもまた強制避難させられました。そうこうするうちに、まあ、ソ連という国家自身が潰れてしまう。小出です。
もしもし。
もう外しとこう。ごめんなさい。そうこうするうちに、ソ連という国が潰れてしまって、人々をその汚染地帯から救出することができなくなったわけですが、でも、きちっと調べてみたら、発電所の敷地から700キロ離れた彼方まで、風下に当たったところは、日本の法律に照らして放射線の管理区域にしなければいけないというほどの汚染を受けていたのですね。で、もし、福島の原発から700キロという距離を考えたら、ほとんど日本中は安全なところがない。まあ、この関西にしても、その、範囲に入ってしまうというぐらいの、まあ、距離なわけ。ですね。で、それのまた何倍というような放射能が関係してくるとすれば、 もっと被害が広がるわけですので、まあ大変なことになるでしょうね。はい。
再臨会、最悪の最悪の最悪はそこだとして、その2歩ぐらい手前の再臨会を食い止めていくには手があると。放送を注入すればいいという話でした。はい、これは、ちょっと話。
はい。放送というのは中性子をものすごい吸収する物質でして、放送をもし原子炉の中にその再臨界している場所にうまく送り込めるのであれば、放送が中性子を吸収してしまいますので、ウランが吸収する分がなくなると。で、そのために、臨界反応が止まるという、そういうことになります。
それはどの程度効果があるんですか？
ちゃんとその再臨界を起こしている場所に放送が届くのであれば、かなり効果的に、再臨界を抑えることができます。
現時点でそれはうまくできているんでしょうか？
もし、
再臨界があるというふうに懸念があると、届いてないんじゃないかと。
は
い、
私はもともとは再臨界ということは起きていないというふうに思っていたわけです。制御棒はちゃんと入っていたろうし、まあ燃料が崩れたとしても、放送を入れている限りは、再臨界ということを抑えることができたはずだと思っているわけですけれども、どうもその東京電力は途中から、放送を原子炉の中に送るということをやらなくなったんではないかと、私は今疑っているのです。それは、まあ多分いろんなことが理由があるんでしょうけれども、初めからその海水を入れ出したんですね。原子炉をとにかく冷やさなければいけないということで。でも海水の中には塩がたくさん入っているわけです。で、入れた海水はどんどん蒸発して、蒸気が出ていくわけですけれども、塩は多分どんどん煮詰まっていって、多分あっちこっちに塩の塊が、積出してくるという、そんな状態になっていると思うんですね。それが、例えば原子炉を冷やす、流路というんですかね、水の流れを妨げるというようなことにも、つながっているかもしれませんし、これからもしポンプとか動かそうと思ってもポンプが動かないとかですね、そういうことの障害にもなるだろうと思っているのです。で、同じように放送という物質も、大量に入れてしまうとそれがあちこちに積出するということになりますので、東京電力としてはあまり入れたくなかったということもあるのかもしれません。でも、もし再臨界という現象が起きているのだとすれば、もう何を置いても入れなければいけないと思います。
正しく入れることができているとか、
はい、それは
動かせることができているかっていう点はどうなんですか？
それはよくわからないのです。今その東京電力は原子炉の中に水を送っているわけですけれども、原子炉といったその、まあ、圧力容器の中ですけれども、圧力容器といっている中にもですね、まあ結構複雑な構造をしていまして、どこの場所にその外から水を入れているかということで、今再臨界になっている場所に本当にその入れた水、あるいはその、これから入れるとすれば放送がですね、届くかどうかというのは、今私にはよくわからないです。炉心という部分とダウンカバーという部分があるんですが、ダウンカバーにもし入れたとしても、ダウンカバーのところでぐるっと回ってそのまま出ていってしまうという可能性もあると思うので、それは、福島の人たちがちゃんと考えて対処してほしいと思います。
話は変わってですね、
はい、
この間の地震、こちら関西であまり揺れなかったようですけれども、東京は大変揺れました。
はい、
宮城での震度6の地震、はい。その地震によってですね、これは余震なんでしょうけれども、まだ余震程度のことで6カ所村、東通りの原発、そして、小野川。この小野川の原発というのは先生が原発反対運動に関わる最初のきっかけになったという、いわく因縁の土地、因縁の原発ですけど、そういったところが一時外部電源が耐えてですね、冷却が1時間くらい喪失したという恐ろしい話があり、ただ幸いにして、不幸中の幸いにして、非常用の電源が立ち上がり、リーゼントが立ち上がり、冷却はしているということなんですけれども、こんな恐ろしいことがですね、起きているということに改めて、驚愕しています。それ以外にも、伊方とか、あるいは、何よりも浜岡、そしてここの京都の方へ、これ来る途中でですね、敦賀にも通ってきたんですけれども、敦賀と京都なんてもうサンダーバードだと一駅です。ここには文字もあります。こうした様々な危険であると言われている老朽化した原発や、あるいは地震のその層のすぐ上に立っている原発、そして、高速増殖炉、あるいは六ヶ所村の再処理施設、こういったところにはそれぞれ大変大量の放射性物質が眠り、危険な状態にあるのではないかと 思われるんですけれども、時間はないので、ざっとコメントで結構なんですが、どれほどそれぞれが危険で、どういうふうにしなければいけないのか、ちょっとお考えを聞かせていただきたい。福島だけの問題では終わらないと思います。
もちろんです。あんまり細かく話す時間が多分ないと思いますので、一番基本的なことを言うなら、原子力発電所って機械なんですね。機械は壊れるんです。で、運転してるのは人間なんです。人間は間違えるんです。ですから、事故というのは必ず起きると思わなければいけません。今回の福島の事故の場合には、すべての電源が失われたということでこうなっているわけですが、すべての電源が失われるということは必ずあり得るというふうに、実はみんな思ってきたのです。原子力発電所、
関係者を持ってきて、
そうです。ですからこれまでも原子力発電所が破局的な事故になる可能性は、どういうルートを取ったらなるのかということはもう何度も何度も研究されてきて、その研究のすべてが発電所の全所停電、ブラックアウトが一番危険が大きいということをもう分かりきっていたのです。で、それでも日本の原子力を進めてきた人たちは、発電所の全所停電は決して起こらない。自分で発電してるんだし、それがダメでも外部電源が送電線から電気をもらえばいいと。それがダメでも非常用のディーゼル発電機があると。それがダメでも今度はバッテリーがあると。なんとでもなるんだと。だから全部の電源が止まるなんてことは、想定することが馬鹿げていると。想定不適当事故という、そういう烙印をして無視したりするということをやったわけです。でもちゃんとやっぱり起きるわけです。で、今、この事故を見て、電力会社の方ではいろいろ言ってるんですね。その非常用発電機を丘の上に建てておけばいいじゃないかとか、いうようなことを対策をいろいろ言ってるわけですけれども、それは単なる対症療法に過ぎないのです。人間だっていろんな病気になりますけれども、一つの病気を防いだら別の病気にならないなんていう保証にはもちろんならないわけで、機械というものが事故を起こすときには、すでに起きた事故に対しては確かに対策は取れるけれども、次の事故は全く違った形で現れてくるというのが機械なんですね。ですから、原子力発電所の事故が絶対に起きないなんていうことは思ってはいけません。それはですから、福島であろうと、女川であろうと、東通りであろうと、あるいは若狭湾の原発群であろうと、いつか事故が起きるということだけは必ず覚悟をしておかなければいけないことだと思います。特に、今、八神さんおっしゃってくださったけど、文殊という原子炉があるわけですけれども、それは、
文殊というのはどういうものであって、どんな風な危険性をはらんでいるのか、これ、なかなかお話したら大変なことになっちゃうと思いますが、はい、一般の人に分かりやすく、文殊と六ヶ所村については、ただの原発ではない、施設ではないと思いますね。そこだけちょっと
触れていただきたい。はい、これを話し出すと、多分、1時間、2時間、3時間と話さなければいけないので、端的に言うとですね、文殊という原子炉は高速増殖炉という原子炉で、プルトニウムを効率的に作り出すための特殊な原子炉です。そのことをやろうとすると、原子炉を冷やすために水が使えないのです。水というのは、とにかく何かを冷やすというために、もう圧倒的に優秀な物質なんですね。比熱がとにかく1ということで、他の物質にはありえないほどの効率的に冷やす性質を持っていますし、透明、です。で、放射線に当たっても、新たな放射能を生むということがほとんどないという、もう本当に素晴らしい物質なんですけれども、高速増殖炉である文殊は、その水を冷却剤に使えないのです。水の代わりにナトリウムという物質を使うんですが、そのナトリウムという物質は、水と触れると爆発をすると。空気中に漏れると火事になるという、そういう、まあ、とてつもない、化学活性が強いというかですね、危険な物質なんですね。それで原子炉を冷やしながら、プルトニウムを作ろうという、そういう原子炉なんですが、もし今回のような事故になって、どこか配管が破れたとなれば、もう、1995年に起きたように、あっという間に火事になって、鋼鉄でも何でも溶かすというようなことが起きたわけですけれども、もちろんそうなるわけだし、そうなった時に、じゃあ今のように、例えば、消防庁が行って水をかけることができるかというと、水をかけたら今度爆発をしてしまうわけですね。ですから何にもできなくなるということになると思います。まあ、とてつもない、危険を抱えた原子炉です。それから、六ヶ所村と今、岩上さんおっしゃったけれども、そこは原子力発電所ではありません。 原子力発電所から生み出された使用済みの燃料というものを再処理するという工場です。その工場の危険性を言おうと思うとまた1時間、2時間、3時間かかってしまいますので、今は言いません。ただ、そこの工場には今現在3000トンの使用済み燃料が含まれています。それはどれだけの量かというと、一つの原子力発電所が生み出す使用済み燃料は約30トンです。つまり、
1年間。
つまり、一つの原子力発電所の100年分というほどの大量の放射、まあ、使用済み燃料というのを、今、六ヶ所村の再処理工場というところに溜めてしまっている。
放射性物質が100年分あるわけ
ですか？そうです。はい。一つの原子炉に比べれば。はい、もう大変な量の放射能を抱えたままいるわけですし、福島第一の4号機で使用済み燃料プールで水素爆発が起こりましたけれども、要するに冷却できなければ同じことが起きてしまうわけです。ですから、六ヶ所再処理工場でも冷却するためにもちろん、水をぐるぐる回しているわけですけれども、ポンプで回しているのですが、ポンプが動かなければ冷却ができなくなるし、福島第一4号機で起きたように、燃料棒がもし露出してしまえば、そこで火事になると。あるいは水素爆発が起きるということになってしまうわけです。
これもほどまでに恐ろしいものをですね、この地震、そして、津波に現れやすい島国のその海岸部にですね、54基も建ててきた。という日本の原発政策、それでも必要なんだという原発推進側の言い分はですね、日本の産業構造上、あるいは我々の消費生活の水準上、原発がなければ電力供給を賄えないんだと。そして火力、風力、代替エネルギー、その他いくら合わせてもですね、原発を止めたときには、それは補いきれない。こういう言い方をしています。ところが、先生は違うとおっしゃる。しかも電力は実は電力が非常に安くて安定的で素晴らしいエネルギーだと原発はと。ところが原発は実はものすごくコストが高くてろくでもないと。これはですね非常に目から鱗で、で一切のメディアは伝えてないと思います。これの点最後にちょっと教えていただきたい、
はい。例えばですけれども、
はい、
今、日本の政府やですね、電力会社というのは、日本の国の中の電気の3割は原子力発電から来ていると。だからもう止められないんだという、のですね。本当かどうかというのを今お見せします。ここに一つの白紙が、白い紙があって、水力、火力、原子力、その他と書いてあります。
で
これは電力会社がどれだけの発電所を持っているかということを、今からここに示します。
はい、
それから最近はその電力会社の電気が高すぎると言って、大きな企業は自家発電所を作っているんですが、それがどれだけあるかというのをお見せしますが、これだけ
です。ですね。なるほど、なるほど。
はい。この黄色い帯で立てた分があるんですね、日本国内には。で、ただし、じゃあこの黄色い帯は何かというと、それぞれの発電所が1年間全出力で動けばこれだけの電気ができますという。
このグラフ上でだったらば、原子力は3割占めるんですか？
はい、ありません。約2割しかない。
あ、約2割
です、ね。はい。水力発電も2割、原子力も2割、6割が火力というぐらいの比率なの。
6割が火力。
はい。です。まあその他に自家発はあるんですけども、まあ自家発は今は考慮しないでおきます。では、実際に起こした電気はどれだけかというと、これだけなんです。
は
い、でこの原子力の青い部分が、電力会社が起こしたこの青い部分全体の3割ですよと言っているわけですね。でそれはある意味本当なんです。
あ、実際の発電量で言ってるんです、
はい、そうです。ある意味本当なんですけども、ではこれがなかったら困るかと言えば別に何も困らない。うん、
ポテンシャルは全然あるんですね。
これをここに入ったら。いいんです。これを火力発電所で動かしたとしても、火力発電所は1年間に約 70% の稼働率しか取れない。今現在 48% ですから、半分以上は止めてあるということなんです。火力発電所というのは。
それは再稼働できるわけですよね。
まあ、今回はですね、東京電力も東北電力も火力発電所をたくさんやられてしまっていますので、そうです。ですから火力発電所も失われているわけですから、なかなか難しい状態にはあると。今の状況は難しいと思いますけれども、でも少なくとも、これまで来た限りは、原子力何もいらないという状態なのです。ただしですね、これを私が言うと、いや、電気ってのはそんなもんではないと。電気は貯めておけないので、一番 たくさん使うときに合わせて発電所はやっぱりいるんだというふうに国や電力会社は言うんですね。
はい、
じゃあ本当かというとこうなんですね。これは1930年から2010年近くまでの歴史を書いてあります。青いところが水力発電、はい、で黄色いところが火力、赤いところが原子力、でその上に最近増えてきた自家発がダーッと乗っているのが分かっていただけると思います。では、1年のうちで一番たくさん電気を使うときにどれだけ使うかというと、この黒丸と黒い線なんです。
なんですね、はい、最大の、
はい、最大需要電力量で、はい、分かっていただけると思いますけど、水力と火力でもう足りてしまうんです。1990年代の初め頃にちょっと高いところに食い込んでるところ、
そこに1箇所だけです、
ね、あるけれども、でこれはじゃあ一体何かというとですね、真夏の3日の午後の数時間というとてつもない特殊な時にこれだけ使うというだけなんです。そんなことであれば、工場の生産調整をですね、大口電力というのはもともとそういう契約電力というのがあって、強化するときには、やめろという電力会社は言う権利も持っているわけですから、それをやればいいし、家庭がそれこそエアコンの設定温度をですね、変えればいいという、そんなんで十分乗り切れるというだけのものなんです。こんなために原子力なんていう危険を抱え込むなんていうことはもう実に馬鹿げたことだと私は思う。
まあ財界といいますかね、経済界、あるいはエコノミストという人であればあるほど原発推進に傾く傾向はあるわけですけど、はい、経済性という意味でね、
はい、
その損失を考えた時の経済性という意味でも本当に全く見合わないわけですね。
そうです
。しかもコストがかかるという話ですね。
これまではその、国がですね、まあ例えば通産省とか経産省が原発は他の発電方法に比べて安いと言ってきたわけですね。でそれはどういうことをやってきたのかというと、彼らがモデルを立てて、要するに机上で計算してきたのです。で、それで彼らは安いと言ったわけですが、最近になって立命館大学の大島健一さんという方が、有価証券報告書という実際の電力会社の経営データを使って、どういう電源がどれだけお金がかかってきたかということを計算して示してくれました。1970年からまあ最近までの、まあ、全体を通してのものですけれども、原子力、火力、水力、一般水力、揚水と並んでますけれども、
揚水とは何でしょう？
揚水というのはですね、原子力発電所というのは一度動かすと止められないんですね。ですから、ずーっと、まあ1年間なら1年間動かし続けるわけですけれども、でも、電気を使わないという時間帯もあるんですね。はい。そういう時になると、原子力止められない限りは余ってしまうという、そういう事態になる時がある。で、その時に電気は溜めておけないわけですから、その電気をどこかで使わなければいけないということで、揚水発電所というのが考えられました。どういうことかというと、上の池と下の池を作っておいて、原子力発電所の電気が余った時に、下の池からポンプで上の池に水を送るので、そのための電気に使うと。そして、電気をたくさん使う時になったら、今度上の池から下の池に水を落として発電するという、そういうシステムが揚水発電所というんですね。でもこれをやるたんびに ほぼ3割のエネルギーを損をするという、大変馬鹿げた発電方法なんですけれども、原子力を選択してしまう限りは、それを取らざるを得ないと。ということで、揚水発電所というのがもうたくさん今日本にはできているのです。でも元々馬鹿げた装置だし、できる限り使いたくないので、ほとんど動いていないというのが、揚水発電所というものなんです。で、まあ、それぞれのタンクがどれだけかというと、揚水発電所もともと動かないわけですから、単価にするとものすごい高いと。だからこれを除外したとすると、一般水力、これ、水力は揚水と一般水力の合わせたものですけれども、水力、この馬鹿げた揚水を入れても水力は一番安いし、火力は安いし、原子力というのはとにかく一番高いと。で、この馬鹿げた揚水発電は実は原子力のためだと言って、それも効果に入れるとすればもっと原子力が高くなってしまう。
もともと、なんですか、経済性、生産性の全く見合わない
の？ないのです。そうです。こんなものをだから日本という国はやってきたということなんですね。
原子力は、ずっと発電し続けなければいけないから、はい、その温排水をどんどん排出していく。
はい、
その、実際の発電に使われないような時間帯もある。それを含めると3分の1しか使ってなくて、3分の2を捨てているという話がありましたけど、
はいはい、
それは揚水の話だ
な。いやいや、全く別です。
全く別で。
はい、
原子力それ自体の無駄。
そうです。
ですよね。
そうです。まあ原子力というのはその、 ウランの核分裂エネルギーを使って、水を沸騰させて蒸気にして、その蒸気でタービンを回すという、いわゆる蒸気機関なんですけれども、その蒸気機関の根本的な宿命として、原子力発電っていうのは3分の1しかエネルギーを使えないという馬鹿げた装置なんです。
他の火力出力はそこまで
火力もですね、蒸気機関なんですけれども、原子力がタービンに送れる蒸気の温度は約270度か280度ぐらいなんです。火力はもうすでに500度近い蒸気をタービンに送れるようになっていますので、火力の熱効率はもうすでに 50% を超えている火力発電所もあります。ですから、100万キロワットと言われている火力発電所があったとすると、電気にするのが100万キロワット、環境に捨てるのは100万キロワット。なんですね。その、熱効率が 50% とすると。でも、原子力発電所の熱効率は 33% で、100万キロワットの発電をしようと思うと、200万キロワット分海に捨てるわけですから、火力の倍を捨てるという、そういう馬鹿げた装置になっているわけです。
こういうことが、なぜ、まともに知らされないんですか、国民。
日本の国と電力会社がとにかく原子力をやりたかったからです。
そのためにですね、膨大な、広告費をかけて、電磁連を。
そうです。
2000億ですか何か。
私はそういうお金のことはよく知りませんけれども、多分膨大な広告費を捨ててきたんだと思います。
そうですね。
はい。
というか、マスメディアを買収してきた。
そうですね。はい。
はい。で、プルト君なんていうような、プルトニウムを飲んでも大丈夫というような、デタラメ、本当に信じられないようなことも含めてですね、はい、この電気のことに関して言えば、あからさまの嘘をまかり通ってきたということですか、はい、これは全部一時データがあるわけですよね。
もちろんです。私は公開データしか持っていませんから、さっきの発電所の能力とかですね、いうのは全部政府のデータ。政府と電力会社のデータです。
もう本当に、あぜんとするしかないわけですけれども、これだったらば、今すぐ一部の危険なところを止めてもではなくて、根本的に原発を全部やめて、それで日本は現実に、今までの生活水準や産業のを底出させたり可能だっていうことですよね。
もちろん可能です。ですから今見ていた通り、いただいた通り可能なわけです。はい、ただし、細かいことで言うならば、いろいろ調整しなければいけないことがあります。私はさっき日本全国の発電所の数を、能力というのを見ていただいたわけですけれども、日本というのは非常に特殊な国で、50ヘルツと60ヘルツという2つの、電気を使っているんですね。で、その間では、ほとんど融通ができないという状態になってますので、個別にやはり、もう少し細かい議論はしなければいけないと思います。ただし、私自身は、もうそんな細かいことの議論はもう今は不要だと。とにかく原子力というこれだけはもう何としてもやめなければいけないと思ってるんです。未だにここまで来てですね、なおかつ電気が欲しいから原子力はやめられないというような意見がこの国の中にあるということに実は驚きを感じる。もう何としても電気なんか足りようと足りまいと原子力だけはまずやめるというところに踏み出す時だと私は思います。
単価が高いために、日本の産業にも大ダメージを与えているという話もありますね。
あります。これは少し違う。例えばですね、
はい、
そうですね。こっちから行った方がいいかな。これは世界各国の電気代なんです。ちょっと古いですけれども、青い方が家庭用で、黄色いところが産業用ですけれども、日本のはもう家庭用で言えば圧倒的に高い電気を私たち消費者が買わされているわけですし、私たち消費者だけじゃなくて、産業用の電気も、この黄色い方ですけれども、結構世界の最高レベルの高い電気ということを産業も買わされているわけですね。
これは産業上その競争力にも
限りを
もたらしますね。
そうです。
はい。あるいは工場実中日本国内に置いといていけば利益を被る、はい。
そうです。
だから産業のその空洞化を招きかねない話です、ね。
そうです。そうです。電気代が高いということは電気をたくさん使う産業は高いお金を払わなければいけないということで、じゃあ一番どういう産業かというとアルミ製錬です。アルミというのは電気の缶詰と言われるくらい、精錬に電気がいるという、そういう、特別な産業なんですね。 じゃあそのアルミ精錬が日本でどうなってきたかというと、こういう歴史をたどった。そうです。この赤いのが日本国内で使っている総重要量ですし、この青いのが日本国内の精錬した量です。
総重量というのはアルミの重要
です。アルミの重要です。
アルミの重要が非常に高くなっていって
る。そうです。ずっと高くなってきたわけですね。
日本もすごく生産してたんですね、
高度成長期。そうです。1970年ぐらいまでは、ほとんど日本国内の重要量は自分で精錬していたんです。ボーキサイトという鉱石を買ってきて、日本の中で精錬していたのです。ところが日本の電気代はさっき見ていただいたように、国際的にもものすごい高い水準になってしまったために、日本のアルミ精錬は全て潰れてしまった。そうです。で、全てというとちょっと語弊があって、日本の国内で一箇所だけまだアルミ精錬が生き延びている工場があります。で、それは日本軽金属の神原工場というんですけれども、静岡県の富士川の河口にあります。その工場がなんでその生き延びていられるかというと、自家水力発電所を持っている。
原発を含んだ日本の非常に高い割高な電気料金をベースにしていると産業が成り立たなくなる。
そうです。そういうところまで追い込まれてきたので、今は電力自由化ということで、高い電気はもう作り出せない。だから原子力はもうこれからはできないというところまで、まあすでにもう経済原則としてそこまで来ていたわけですね。
さあこれを多くの、例えば新自由主義者だったらば、いや、それ海外に持っていけばいいんじゃない？
はい、そういうことになってしまいます。そうです。
で、その結果としては日本の雇用の空洞化や、
そうです。
需要減少、
そうです。
あるいはその、まあ、国民の生活のね、低レベル化っていうようなことに関しては、
もう、
配慮してこなかったわけですよね。
はい。
原発は我々の生活自体を苦しめてきたんですね。
うん、まあ、
雇用し合ってきた人たちは。
こういう見方からしてもそうですね。
うん。うん、
私はもっと根本的なところで、はい、思いますけれども、はい。
生命を、毀損される、はい、生命を脅かされるという問題に今直面しているわけですけど、はい、いや、それと引き換えに生活を豊かにしてきたんだからっていう論理が対立しているように見えたんですけど、はい、それが間違いないと根本的に間違いない。
あらゆる意味で原子力は最悪の選択だと私は思います。
ありがとうございます。これ聞いてなお存続すべきだというふうに言う人がいたら、それはちょっとどういう理由で言っていらっしゃるのか、問い立たなきゃいけないですね。はい、今日は全国で、反原発、脱原発のですね、デモが同時多発、国外でも行われています。国内でも10カ所以上行われています。ほとんど、お上の有利なりになって自分で自ら声を上げるということのなかった日本人も、さすがに声をやっと上げ始めていると。異常な国じゃなくなりつつあるのかなと思います。
ここで先生、そう期待したいですけど。
そうですね。
はい。ただ、未だにその、ここまでひどいことになっても、停電は嫌だ。電気が欲しいからやっぱり原子力発電は必要だという意見の方が、多分この国にはかなりの数がいるんではないかと、私は思いますし、それを思うと、まあ、大変悲しいし、かなり絶望的な気分にもなります。なんとかそんなことではないということを皆さんに伝えて、即刻原子力だけはやめるというところにつなげたいと思っています。
わかりました。本当に電気は賄えるんだよという、この根本的なことを理解しないとお話にならないなと思います。これ、パワポとかその一次資料のデータ、後でいただけますでしょうか。
はい、もちろん差し上げます。電気のさっきの重要な話はファイルで差し上げたと思うけれども、宮上さんには。はい。
ありがとうございます。
あれから作ったデータです。
あ、はい。ありました。ありがとうございます。
もちろん差し上げます。どんなものでも。
これ、再度また、録画をアップしたり、再配信とかして、はい、できるだけ多くの人に見られるようにしたいんですけれども。
結構です。
この動画にはですね、そういうパワポをですね、差し挟んで見ることができるような見せ方もできるので。
そうですか。はい。
間違いのないデータに基づいて話していくんだということをですね、
はい、
多くの人に理解してもらえるようにしたいと思います。
わかりました。
本当に絶望的な状況はこれから続くんだけど、でも破局でもないというギリギリの状態が、続いて。
破局は避けたいわけですね。
そうですね。
でもその破局を避けるためには、福島の現場で、今現在も作業してくれている人たちが、これからも多大な被爆をしながら作業を続けなければいけないということになっているわけです。それを思うと、まあ、大変私は気が重いけれども、でも、破局を避けるためにはもうそれしかないというところに来てますので、やり続けてほしいと願ってます。
わかりました。
はい。
ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
こちらこそ。
ということで、京大の原子炉実験所の小出先生にお話を伺いました。また、ここで、今、 回目落としてみたデータグラフ等はきちんとした形で PDF 等でアップさせていただこうと思っております。先生には本当に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
多くの方皆さんがこれをツイッター等で、書いていただき、また拡散していただき、広めていただいて行動していただいて、ことを願いたいと思います。マスメディアが今後ともこういう内容を電力に関して、電力需要その供給のバランスに関して伝えることは今後もありえないと思っております。我々のようなインディペンデントのメディアと、あと市民メディア、それから市民自身の力が必要だろうと思います。皆さんよろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。
ご苦労様でした。